造のラジオ984。
はい、第3回目の今回はゲストに大の梅津和夫ファンでゲームデザイナーの木村翔吾さんをお迎えいたしました。
そんな人が見えているんですか。
どうぞ
拍手。
はじめまして。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あのゲームデザイナーの木村です、はい、あの実は僕奈良出身なんですよ。
あ、奈良出身なんですか。
あの天理に住んでました。
あ、
生まれたのは兵庫県なんですけども、はい、小学生中学生高校生とずっと天理にいて、
はい、
その頃ですよ、先生の漫画をたくさん読んでたのは。
そうなんですか。
やまびこ姉妹のいるあの地方です
ね。そうですね。
妖怪たくさんいます。
やまびこ弁で喋りましょうか。
じゃあ今回は奈良弁で喋っていただくという感じで。
奈良弁って
でも分からないですよね、僕関西弁喋るんですけど、
はあ、急にトーンが下がりましたですけど、
まあ、でもね、
関西奈良弁で喋らんのそれは飽きまへんで、奈良に住んでてどないしますね。
そんなん無理ですわ、やめてください。
やっぱり奈良弁と大阪弁とか京都弁違いあるんですか。
違い、
うん、あると思いますよ。
違いはどうなのかな。
いや、なんか京都の人はなんかブブ漬けブブ漬けって言うて、で関西な奈良の人は奈良漬け奈良漬けって言うて、
あ、奈良漬け、それはいいですよね。
そうそう、はい、みんなまあちゃうちゃうちゃうちゃう。ちょ待って、でもなんかちょっと一つ言わせてください。
はい、
あのたくさん面白い漫画を描いてくれてありがとうございました。はい、
あ、とんでもないです。ありがとうございます。
僕はもうなんか何度も何度も同じ漫画を読み、そして何度も何度も同じ漫画を描い、人にあげ、はい、そしてまた描い。漂流教室は
もう恩に着せてるのか。
そう、もう漂流教室も何度読んだかだし、
はあ、
この前スイス行ったんですよ。
あ、そう
したら、はい、漂流教室のフランス語版が
出てました。
置いてあって、はい、僕それでフランス語の勉強開始しました。
あ、そうですか。やったーですね。はい、フランスで一応あの漂流教室出てるんですよね、
うん、なんかあれでも漂流教室だけなんですか、フランス語って。
いや、誠ちゃんも話が確かあるかなと思うんですけども。
すごいですよ、
ね、
それ買ってまた友達に見せるんですけど、
子
供がこんなにひどい目に遭ってるってみんなも大騒ぎなんですよ、
みんなあそこばっかり言いますよね。子供同士で戦争してるって感じ。
いや、それで僕あんまり悔しくて、はい、みんながあんまり平和なことをね、
そうですよね、
言って、でもなんかこういう汚いこととかペストとか嫌な目にあっても、はい、最後どんな風に子供が解決するかっていうところまで読まないと分かんないのよって言って、無理やり、
はい、
その僕のスイスの友達 の70歳のおじいさんに。
あ、70歳
70歳ですよ、僕の友達。
わ、すごいじゃないですか。
そうそう、10年前ぐらいに知り合ったんですけど、彼に最初はフランス語で、はい、あの読んでもらったんですけど、2巻以降は僕が英語で説明しました。終わりまで話を、これが次こうなってって絵を見せながらこうで、最後にその彼らが残ることにするじゃないですか、その世界に、
はい、
それでね、みんながその自分たちは種だって気づいて生きるところが、もう感動したって言ってた。
やったー、
うん、僕も説明しててね、
はい、説明会が
自分の作品でもないのになぜか、なぜか嬉しかったりとかして。
あ、そうですよね。
すごいでしょ日本人はみたいな、そんな感じになって、
はいはい、うん、まあ本当にあの、子供同士で戦争とかしたりして、だけどああいう状況に入るとそれはもう、うん、なる可能性ありますよね。
ありますよね、
な
んかでもなんか本当になんだろうな、梅津先生の話を僕はいつも思うんですけど、
はい、
すごく読んでて気持ち悪くなったり苦しくなったり変に思ったりとか、もうむちゃくちゃするんですけど、で、あと時々その展開は無茶だろうとか、こんなひらめきしないよと思う、そういうなんかもやっとした感じがあるんだけど、最後のところまで読むとなんかいつもなんかね、優しい感じがする、ほっとするでね、なんかね、はい、怖い話書いてる人にホッとするって言って褒めるのって変だと思うんですけど、なんか14歳とか読んでる時は最後 その物語の時になんだっけ、あの、ね、地球とか滅亡して宇宙が滅亡してたんだけど、
はい、
それはなんかあの人間が悪かったんじゃなくて宇宙が滅亡してたから、
そうですよね、
その宇宙が入ってた虫が道路の上で死にそうだったから、
そうそう
っていう理屈を読んだ時に、
はい、
もうすごい救われた感じがしたんですよ、
はあ、
でこの救われた時に友達とかに電話して、もう頼むから最終巻まで読めって言って、
あ、そうですか。
でもそうやるのね、なんかああいうのってなんか他の漫画だとなかなかなくて、なんかそれはやっぱり先生の支離滅裂さと最後まで論理づくめで意外となんかちゃんと成り立ってる構造とか、
はい、
なんか全部に感動して僕はすごいもうファンなんです。
そうですか、ありがとうございます。もう
ファンなんです、
はい、一人でいっぱい喋ってもらいました。
すみません、もうちょっと熱意だけ、
いえ、まあ、ありがとうございます。もうそれぐらい分かっていただければ。
デメリンさん、
もうほとばしって言いましたね、
ね、
あ、もう言うだけ言ったと思って、
はいはい、 まあ、どうぞ。
でも続きどう、僕じゃなくて、でも、あれですよね、先生の、話を聞きたいんじゃないの、このラジオ。
あ、いやいやいや。
いいのかな。
まあ、はい、うん。
あのね、ちょっと話変わるんですけど、先生。あの金子さんいるじゃないですか、
はいはい、
金子さん
いますね、
なんですけど、金子さんと来る前に、はい、私のことはデメリンと呼んでくれっていう話があったんです。
え、そんなこと言ったんですか。デメリンさんの方がこうなんか響きが面白いのではないかと思っただけなんですが、
ちょっとあのなんか言っとこうかなと思って、多分ね、はい、デメリンって呼んでくれないのよ先生が、
あ、なんだったと思うんだ。あ、なるほど、そういう意味だったんですね。今日のデメリンさんは声がすごくあの鼻にかかって、はい、
あ、そうですか。
いい感じで、
あ、鼻にかかった方が良かったですか。
良かったと思う。
花粉もしくは、はい、風邪のせいだと思うんですが、若干鼻水がズルズルしている今日この頃です。
あ、そうですね、はい、あの僕も、花粉症になったりとか、あの風邪ひいて鼻声になった時は、郷ひろみの目の前で僕たちあったかなかん、これ風邪ひいた時はバッチリなんですよね、モノマネに。
ちなみにうちの母親はですね、はい、あの女だてらに郷ひろみに似てるんですよ。
おー、眉毛太いんですか。
眉毛がすごく太いんです。へー、それであの骨格もちょっと郷ひろみに似てまして、あの
話がどう展開するんだ。
テルミというので、はい、あのたまに
金子ひろみ、
金子テルミというので、
似てる、
テルミゴーですとか言って、
テルミゴーです、
テルミゴーですとか言ってたまに言ってますけど、
僕たちへへへへへへへへへへ、
木村さんは
へえ、
はいはいはい、
郷ひろみなどはたしなまれる
の。郷ひろみさんですか、はい、たしなみましたよ、カラオケとかで。
あ、たしなみますか。
僕の父親なんか以後たしなんでましたけどね。
ダジャレですね、
はい、
たしなみつながりでそちらの方
へ。ちなみにあのそのダジャレにちょっとつなげて言うと、僕囲碁大好きなんです。
あ、囲碁大好きですか。
そう、むちゃくちゃ好きなんですよ、もうしょっちゅうやってるんです。
はあ、囲碁をやると頭が回転良くなっていますよね、
うん、くるくる回っちゃいますけどね、でもなんかまあ なんだろうな、まあいいやこの話は。
いや、お二人囲碁談義に盛り上がってくださいよ。
囲碁談義と言われてもね、父親の話ですから。
あれなんですか、普段ってなんかずっと漫画描いてたじゃないですか、
はい、
でも最近は漫画描かれてないん
ですよ。そうですね、描いてないですね。
それはもうなんか仕事休業みたいな感じなんですか。
そうですね。
ほなじゃあもうバカンスですか。
バカンスと言いますか、まあ、気が向いた、うん、気の向くままに、休んでるっていうだけなんで。
普段は何やってあるんですか。
普段ですか、うん、普段は何やってるんですか。
5カ国語学習に忙しいですよね。
そうそう、5カ国学習に。
マジで。
はい、マジで、一応それはまあ日課なんです。まあ、勉強というよりか本当にあの日課で普通にご飯のように続けているってだけなんです
ね。それはでも日課でやる方がでもいいですよね、勉強っていうより
も。そうですね、勉強でやると食べちゃうんですよ。
食べちゃいますよね。
もう何気なく気がついたらやってるぐらいにやらないと、はい、まあ、続かないです。
地道にやった方が絶対身につくし、ね、
そうそう、
うん、あ、すごい、なんか勉強っていうか何やろ、なんか僕の想像してない側面で、割と。ほんなんじゃあずっと語学語って何ですか。フランス語、イタリア語とか。
あ、そうですね、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、英語ですよね。
マジっすか。
マジっすよ。
すごいですね、
はい、
しゃべれちゃうんですか。
いつも喋らない、聞くだけなので、はい、なかなか、はい、喋るっていうことはないんですけども、まあいずれは、ほっといても喋るようになるかなで、頭に入れば自然にそうなると思うんですよね。
ご自身の作品のフランス語版漂流教室などを読んで勉強というのはいかがなんでしょうか。
あ、それはまた
回り回って
回り回って自家中毒を起こしそうで。
なんかでも僕はなんかファンなんで、すごいその漫画を読んで、はい、その漫画のセリフとかすごい覚えてたんで、いちいち翻訳しないでもここ何言ってたかってなんとなく知ってるじゃないですか、だからすごい勉強しやすかったんですよ。
あ、
でも一巻読むのに1ヶ月かかりましたけどね。
昔、僕の聞いた話ではというか道ですれ違った方なんですけど、あの、中国から戻ってきた方に日本語を教えてますの、その教材で表裏教室使ってますっていうのは聞いたことありますけどね。はい、日本語を教えるのに教材として。
木
村さんはフランス語を勉強してらっしゃるんですか。
あ、勉強してますけど、はあ、2歳ぐらい。 感覚的には、あ、うん、何歳って言われる、いくちゅって言われる、3歳でちゅって言える感じ。
あ、そうですよね、なかなかね、
そうそうそう、そんなもん、そんなもん真面目にはやって勉強って、だからなんかこう僕もそうやけど勉強してるっていうよりは、うん、なんかちょっと読んだりとか聞いたりとかを毎日続けたらいいなと思って。
そうですね、うん、やっぱり続けるが勝ちですよね、
うん、めちゃくちゃ真面目な話してます、
そうですね、まあ、前回の第2回がほぼうんこの話
でそうですね勉強はちょっと
真面目に、おめえ返上という感じで、
はい、先生の真面目な側面を聞いた感じで、はい、ちょっと感極まってる、
は
い、
真面目な側面をこうスプーンでうんこをほぐり、ほ
じ
り
出すことで、言ってるじゃないか、
えぐり出していきたいと思います。
あ、えぐり出して、
ちなみにあの話聞いた時、うちの親父が本当なんかもう似たようなこと言うんですよ。
は、
吉郎、お前はあのうんこが詰まったらどうしたらいいか知ってるか。なんか
干潮しても出ないんですよ。本当に詰まっちゃったら。
あの指で爪を切ってほじり出せって。
そう、いや本当に。
マジマジ。
僕それやりました。だからそれ答えないんだもん。もう石ころのようになっちゃって。ですから、ま、まこちゃんの中に、ビチグソの中に勝ちグソっていうのも。そこから生まれたんですよね。
これは誕生秘話だったわけですね。
はい、そうです。
であの梅津先生、その館長なんですが、
ええ、
あの ご自分であのお買い求めになられたんですか。
あ、そりゃそうですよ、館長くださいあ、
家にあったとかではなくて、
家にあったのかな、あったのかもしれない。あったということは、てんてんてんてん、これは梅津和夫だけではなく、他にも
全体の問題だ
った。一家の常備案として、なんちゅう一家
先生の家のトイレには、
はい、
その4本のスプーンがぶら下がっていた
そうですね、
4本分の
1本じゃないといいよね、4本だった
ら。いろいろサイズがあって、大から中から四方から極細まであったりして。
極細、
スプーンの、あの、スプーンの方からではちょっとえぐれないですよね。反対側の方ですよね。
でもスプーンは、そのスプーンは現存するんですか？
それはもうないと思います。
ないですか？残念です。
あの黙ってればね、あのちゃんともう日常に活用できたと思うんですけどね、食卓で。
はい。言っちゃったんです。
さすがに、やっぱり、あの、どうしたんでしょうね。
自白したんですか？
え、
使っちゃいましたって申告したんですか？自己申告したんですか？
あ、自己申告したんでしょうね。
え、何これ顔でしょ、これは便秘を戻しとけばよかったのに。
そうですね、金子さん、デメリンらしい、悪い知恵が。
でも、はい、そうですね、耳かきじゃ小さすぎますからね。
耳かきじゃ折れちゃいます。本当にね、本当にあの正直に、あの真面目な話、深刻なんですよ、
はい、
もう、うん、中でもうがっちり詰まっちゃって、どんなに力んじゃっても、出るわけがないんです。あの要するにお尻の穴よりはうんと大きいものが上の方にドーンと乗っかっちゃっていて、はい、もう下手すると手術するしかでしょ。で、干潮したってね、本当に上辺だけしか溶けなくて、はい、あの芯まで溶けてくれないので、もうそしたら指突っ込んで爪で、あの引っかいてえぐり出してってくらいしかって、本当にきつかったですよ。もう渋柿のたたりっていうのはめっちゃ恐ろしいです。
その館長はですね、
はい、
あの買うときは勇気は必要ではなかったですか？
あ、それはそんなことないんじゃないですか。館長ぐらいは普通に、
やっぱりあの一流メーカーの館長ですか？あの一軸とか。
あ、一軸 だったですね。一軸館長、
一軸館長ですか？
はいはい。まあなんかね、あのなんて言うんでしょうか、あ、雰囲気的にあの優しい感じというか、
はい、ピンク色のでしたっけあれ。
そうだったかもしれないですよね。詳しいですね。
使ってんのちゃんと、それ詳しいよ、それ。
使ったことは確かないと思うんですけどね。
はい、
見たことは、ね、
見たことありますか？
はい、
そんなに変なもんじゃないんですよ、館長は。
たまにあの電車なんかでも一陸館長 あの宣伝載ってますからね。
あ、本当に。
電車の中で。
電車の中で。
はいはい。まあテレビでなんかもうシュワーとか言って、あれは館長とは違うけど。ありますよね。
座薬なら入れたことありますけどね。
え、
座薬、
え、
あの熱冷まし用 あの子供ってその熱を冷ますとき座薬を入れませんか？
あ、知らない。
あ、そうですか。
はい、
あのね、
口から入れるのとお尻から入れるのが一番薬が効くんですよ、
は
い、でね、お尻に入れると溶けるミサイルみたいな形のがあって、
はいはい、
それでね風邪ね治っちゃうんですよ、
風邪治っちゃうんですか。じゃあ今年もそれで風邪治しましょう。
はい、あれですよね、あの座薬もそうですけど、あの、
はい、
お尻から入れたものは、口を経て、
こ
う体の中に吸収されるよりも吸収が早いらしくて、
あ、じゃあお酒飲む時も口から飲まないと、お尻から飲む、
お尻から飲むと少しのお酒ですぐに酔っ払えるっていう話聞いたことありますけど、
僕なんか小さい時あの水に溺れたらお尻出してお尻で息すれば助かるんじゃないかなと思ったぐらいだもんね。
そうですか。
ちなみにうちの親父はコーヒーを吸い取ってたけどね、お尻から。
そうですか、
あるある、
はい、やっぱり今回も
つい に、
はい、最後最初真面目だったけど最後
の話ではなく、梅津先生がお尻で、エラ呼吸をしていたということも判明してしまいましたが、まあ、そんな感じで今回も、締めくくらせていただきます。先生、例のものお願いします。
はい、さらー